読書情報バラエティ読書の
ちょめちょめ。
この番組は世の中により読書を普及させるため読書の楽しさや魅力、今話題の書籍などを紹介していく番組です。
思わず本屋へ走りたくなるような楽しい読書情報をお届けいたします。
はい、こんばんは、読書のお兄さんです。
こんにちは、助手のなっちゃんです。今日もお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
ということで寒い、今日は。
そっち寒いの？
うん、今日はね、いや最近、うん、ここ最近は暖かい日が、ゴールデンウィーク中もね、天気が良くて暖かい日が続いていたんだけれども、
うん、
ほんと今日突然寒い。
え、何、雨でも降ってんの？
雨ちょっと、朝方にちょっと雨が降ってたんだけれども、
うん、
風も強いし、その後は晴れたんだけどね、
うん、
風も強いしね、とにかくもう気温自体が寒い、うんうん、
あ、ほんとに、もう5月も中頃になるのにね、
うん、今日は、うん、ストーブをまたね、
うん、
つけたりしてる家もあると思いますよ。うちでもつけてたし、
うん、寒いと本当にね、あの行動力がなくなっちゃうからね。
うん、
うん、そうだね。
はい、あなたどうですか最近。
最近、まあ最近というか、そうだね、今週末、今日は、
うん、
いや東京はすごい暖かくて、
うん、暖かい、うん、
うん、もう朝から私はハッピーですよね。
暖かいだけでハッピー。
うん、もうハッピーと思って、
うん、
あの今日はね、図書館にお出かけしてきた。
おお。
うん。
そして、
あの、うん、近くに20分ぐらいのところに図書館があるから、歩いてね、
お、
歩いて10分ぐらいのところにあるから、うん、あまり大きくないんだけど、
うん、
うん、でもまあちょっと気分がいいから行こうということで行ってきて、
うん。
うん、なかなかでもね、図書館も内容を工夫しているなって思ったね。
え、何？図書館、なんか、いい本見つけましたか？
あ、そう、数冊借りてきたんだけど。
借りてきた？
あ、うん、借りてきた数冊ね。だから、面白かったら紹介するけど。
あ、面白かったらか。何もタイトルは教えてくれないのじゃ。
いや、内緒にしとく。
あ、そうなの。
うん、いや、でも全然、あの、お兄ちゃんが読むような本じゃないのも全然借りてきちゃった。
そうですか。うん、
なんか実用書みたいなとか。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。あの、ほら、あの、子供のためのコーナーみたいなところ、
うん、
あって、
うん、
なんかそれもちゃんと年齢ごとに分けてあるんです
ね。ああ、そうだね。うん、そういう図書館ってそうですよ。うん。
ね、こう絵本のコーナーと、
うん、
まあ他の小学校の、なんていうの、
児童文学的なもの
とか、ね。そう、児童文学的なものと、
うん、
あと本当にその、あの、高学年用の、
うんうん、
コーナー、
うん、
例えば何々にの職業に就くにはとかさ、あと逆に言うとそのちょっとお姉さん向けの恋愛小説が置いてたりとか、
お
そのね、あの児童書であんまり恋愛小説って扱わないけど、
そうだね、
そうそう、あの、
うん、
ね、あのキラキラした漫画の絵の恋愛小説とかが置いてたりして、
うん、
あ、こういう風に工夫してるんだと思って、
うん、
うん、ね、皆さんね、子供たちね、いろいろな本を読んで大きくなればいいのにって思ってね。うん、うん、あの、あとね、中学生の女の子たちが、
うん、
あの、英語の勉強してたりしてね、微笑ましかった。
あ、図書館で。
うん、友達二人で。
図書館 で。
そうそう。で、私がさ、もう図書館出たら、そのさ、その、中で見た女の子たちがさ、
うん、
あの、勉強飽きちゃったのかね、コンビニでね、おやつとか買って外で食べてた。かわい
い。え、大きい図書館ではないの？どのぐらいの、
うん、
なの、あの大きくないって言ったけれども。まあ、どの
く
らい？
難しいわ。
難しいね。
3階建てなんだけど。
大きいんじゃないの？じゃあ。
そうでもないよ。3階建てなんだけど、
うん、
要はその3分の1ぐらいは読むスペースでしょ？うん。で、その、なんていうの？その全体の幅もそんなに大きくないの。だから、その、全体の幅が大きくなくて3階建てなんだけど、
うん、
さらにその3分の1ぐらいが読むスペースだから、
うん、
図書館としてはそんなに大きくない。
でも東京だからなぁ。東京、こっちは田舎だけども、
うん、
それなりに街っていうか、市内、
うん
うん、に行くと、大きい図書館はあるんだけれども、
うん、
東京のその小さい、あなたが言ってる、
うん、
その規模の図書館と、こっちで言う大きい図書館っていうのはどのぐらい差があるのかっていう感じもするしね。
あ、うん、あのね、東京にも大きい図書館あるんだけど。
やっぱ東京だったらさ、
うん、
でかいのはめちゃくちゃでかいし、ちっちゃいって言っても結局でかいんじゃないかっていう僕の勝手なイメージだけども。
いや、そうでもないよ。あの、要は、 なんかね、本館と文館みたいなのもあるんだよね。その区にさ、でっかい図書館がボカーンってあって、
うん、
で多分私が行ったのはその文館なんだ
けど。ああ、なるほど、なるほど。じゃあそっちからこう、書物をまた取り寄せて、家返したり、本館の方にあるわけだね。
うん、そうそうそう、そういうことができるはず。なんか今日図書館案内みたいな、そうやって書いてたから。
なるほど、なるほど。
うん。だけど全然、私の地元のお兄ちゃんがいる方でもね、
うん、
そっちの図書館の方が大きいとかっていうのもあると思うよ。うん、
そっかそっか。
うん。まあそんな感じでね、本を借りて、
いいですね、
今日はね、じたっと、
外
の、
じたっと、
じたっと読んで、近くの寺に行ってね。
寺に、
うん、うん。天気良かったから絶対外じゃないと読みたくないと思って。
あ、
寺に行って、じたっと読んでてね。
じたっと。
そう、先客がいたりしてね。
うん、
そう、本読んでる先客がいて、あ、みたいな。まあ、そんな感じでね、充実した日だった。
今日ですか、うん、あ、今日ですね。
さっきまで、うん、そう。
なるほど、いいですね。
いいでしょ。
僕はもう寒さに触れてましたよ、今日
は。風邪ひかないでね。
そうだね。
うん。まあ、そういうことでね。
はい。
図書館のお話でしたけども。
うん、
はい、今日はお兄ちゃんあれだよね、本をまた用意してくれた、うん、ということですけど、
はい、今日はね、
うん、
今日は今日収録録音してるのが5月の10日、
うん、
日曜日母の日ですよね、
うん
うんうん、ということで今日はね、母の日にちなんだ、
はい、
うん、小説を一つ紹介しようかなと思いまして、
うん、
まあここにあるんですけれども、うん、今日はね、奈良山武士公っていう小説です。
奈良山武士公。
うん、奈良山武士公。
うん。
聞いたことありますか？
ない。
ない。
うん。
まあこれ1900なんですか？
あ、どういう字を書くの？
あ、奈良山武士公って、まあパソコンがあるんだったらそのまま奈良山武士公って打ち込めば奈良山武士公って変換されますよ、きっと。
言って。
奈良って奈良の木の奈良？これ。うん。
奈良山、あ、出た。
奈良山武士っていうのは
奈良山武士公ね。
うん、公は考えるね、
うん。うん。奈良山武士っていうのがあるんだね。
そうだね。うん。
それに考える。
うん。それに考えるでこう奈良山武士公っていう小説なんですけれども、
うん、
まあざっくりどんな話かっていうのを端的に言うと、
うん、
これは姥捨て山。
うん。
わかりますか？
うん、なんか
年老いたね、老人を捨てる。
うん。
鬼老って言うんですよ。
鬼老？どういう字を書くの？
廃棄の木。廃棄の木。捨てる。
廃棄の木。
難しい方の捨てるっていう字。
うん。
に、老人の老。
うん。
つまり、老人を捨てる。
うんうんうん、うん。
うん。まあ、鬼老っていう、まあ、これは伝説なんですけれどもね、伝承として、鬼老伝承、うん、鬼老伝説とかっていうのがあるんですよ、昔から日本には。要は年老いた老人を、うん、年老いた老人というちょっと言葉が重複しましたけども、うん、年老いた人を、う
ん、はい、どうぞ。
年老いた人を山に捨ててしまう。要は働けなくなってしまった。
うん、うん
うん。老人はあんまりこう家にいても邪魔だからみたいな感じでね。
うん、うん
うん。今みたいに老人を敬おうっていう気持ちはなくて、とにかくこう邪魔だから捨てるっていうね。
うんうん
うん、そういう話なんですよ、この奈良山武士公っていうのは、
うん、
で、まあ、舞台がですね、うん、信州長野県ですね、長野県の、
うんうん、
まあ、とある村ですよね、うん、昔々の話ってことなんでしょうね、まあ、そんなに昔もないのかもしれないけれども、う
ん、
うん、主人公がちゃんと聞いてますか？
聞いてる、ごめんね、聞いてるわよ。
主人公がね、おりんっていう、う
ん、女性？
女性と、うん、その息子の達平。うん、で、このおりんっていう女性が、この舞台となっている村では、風習として、70歳になったら、奈良山参りって言ってね、奈良山参りって言って、その山に捨てに行かれなくてはいけない。息子か息子に背負われて、
うん
うん、70歳になったら捨てに行かれなくてはいけない。
うん、
という風習があるんですよ。
なるほどね。
うん。で、この、おりんっていう人、おりんっていう女の人が69歳なんですね。
うん。
うん。だから、もう、その奈良山参りを控えてるわけですよ。もうすぐだと。
うんうんうん。うん、
で、この達平とおりんのその、 最終的には達成が捨てに行かなくてはいけないっていう、そういう話なんですよね。
うん、
で、このおりんで、どうしてこの母の日なのに、
うん、
そんな母を捨てに行くような話を。
そう、私もなんか暗いんだけどって思ってるんだけど、
すごいでしょ、母の日に、うん、母の日に奪捨ての話をするという。
う
ん。うん、すごくね、このおりんっていうのはね、
うん、
おりんっていう人の愛情っていうのがすごくこの小説の中に描かれてるのね、親としての、
うん
うん、この狭い村の中でね、
うん
うん、息子 と、 うんと母と息子のね、愛情物語ですよ、愛物語っていうか親子愛物語、
うん、
でおりんっていうのが結局捨てられるわけですから、うん、村の風習だ風習だって言っても、
うん、
要は捨てられるってことは死ぬってことですからね。
まあそうだよね、70歳からちょっとやめで野生化できないもんね、
うん、
うん、
死ぬっていうことなんですよ、要は死ぬために山に捨てられるってことなんですから、
うん、
まあ殺人みたいなもんですよね、間接的な言ってしまえば
究極的に言えばそうよね、
うん、だからいくら村の風習だって言っても、
うん、
嫌がる人もいるわけね。
まあちょっとひどいよねこれは、うん、うん、
嫌がる人もいるんだけども、うん、そこはやっぱり狭い村の中だから、うん、いろいろこうそうやって嫌がる、これはもう掟だから、
うん、
嫌がったところでやっぱりそう行かなくちゃいけないわけですよ、
うん
うん、でも嫌がるってことはね、あいつ嫌がってる、行かないのかあいつみたいなね、70歳になったのに、
うん、
っていう風になんかこう風評っていうんですかね、
あ、白い目で見られちゃう、うん、
そうそうそうそう。
うん、狭いもんね。
うん。で、そうなると、その人だ、その当人だけがそうやって言われるんだったらいいんだけれども、うん、もう死死孫孫ずっとそう言われるんですよ。
死死孫孫、
うん、
何その、10代先までみたいな感じ、
まあ、そこまではないかもしれないけども、少なくともその子、
うん、
その孫の代とかってあるじゃないですか。
うん。
その時にも、あいつの親は、奈良山参りに行くの渋ってた、行かない行かないとか言ってた。なかなか行かなかったとかね、
うん、
そんな風にしていつまでもこう後ろ指されるみたいな、後ろ指を刺されるみたいなことが起こっちゃう村なんですよね、うん、結局。
あー、なんか陰気、
うん、
うん、
でおりんっていうのはすごくやっぱり子供思いなんですよ。だから、うん、もう本当毅然としてるというか、そんなもう行くことが私の誇りだみたいなね、
うん、
うん、そんな風な態度なんですよね。態度で臨んでるわけですよ、
うん、
で、それでもやっぱりもうすぐ行かなくちゃいけないっていうこともあってあるんだ、行かないっていうことがあって心配事もあるわけですよ、私がいなくなった後、
うん、息子だから、
息子の達平っていうのは、うん、一度結婚していて奥さんが何年か前に事故で亡くなっちゃったみたいなんですよね、谷に落ちたかなんかで、
あら、
で子供がいるんですけれども達平にはね、
うん
うんうん、3人かな子供がいるんですけれども、うんうん、まあ嫁さんがいないわけですよ、死んじゃったから、
うん
うん、でなんか一つ山を越えた向こうの村から嫁さんを新たにもらう、
うん
うん、そういうことに気を病んでるわけですよね、もらうっていうそういうなんか約束みたいなのがあったけどどうなるんだろうって、ね、ちゃんとなるのかなって、
うん、
おりんはそれをすごく心配するわけですよ、
うん
うん、でそれが決まった、そして嫁さんが来た、
うん、
その嫁さんもその嫁さんも向こうの村で自分の旦那を亡くしてるんですけども、
あ、
うん、そういう関係で一緒になるんですけれども、その嫁さんもすごくいい嫁さんで、
うん
うん、40過ぎのおばさんなんですけれども、うん、すごくいい嫁さんでおりんともすごく気があって、あ、この嫁さんなら大丈夫だみたいなね、
うん
うん、それで一つ心配事が解決したと、
うん、
でおりんっていうのがすごく元気な、まあ、70近いんですけども、もうすぐ70なんですけども、うん、元気で、
うん、
歯がね、すごく、もう全部生え揃ってんの、まだ。
うん、
自分の歯が、
うん。
うん。で、普通はそれはいいじゃないですか。いいことじゃないですか。
いいことね。
うん。だけども、歯が70にもなって、もうすぐ奈良山参りだっていうのに、
うん、
歯が生え揃ってるっていうのは、村の中では恥ずかしいことなのよ。
あ、なんかちょっともう感覚がよくわからない、
う
ん、
なぜかというと歯が生え揃ってるってことはなんか食い意地が張ってるみたいな、
うん
うん、年寄りなの、
そんな風になっちゃうんだ、
そう、年寄りのくせに、
うん、
年寄り相応のなんていうんですかね、風貌をしていないみたいな、
う うん。
うん。食い意地張ってる。なんかいいもん食ってるとかね。
うん。
うん。そんな感じでまた、なんか言われたらもうずっと息子たちも言われるんだろうなって、私が言われたらと。
うん。
うん。そんな感じで、あの、おりんっていうのはやっぱ相応の老人、奈良山前に行くまでには相応のやっぱり老人の姿、
うん、
になろうっていうことで自分で歯をね、うん、石かじったかなんかして、
歯を
抜いたり削ったりしてね。
うん、痛いだろうにね、あるものをそんなやらなくてもいいのにね。
うん。
あ、そう。
うん。で、この息子の達平っていうのはね、まあ、鳴、うん、山前に行かなくちゃいけないってことは分かってるんだけれども、うん、やっぱギリギリまで一緒にいたわけですよ。自分の母親であるおりんと。
うん。
うん、ギリギリまでいたいんだけれども、痛くて、まあ、本当はずっと痛いんですよね、達平は。
そりゃそうだよ。
うん、本当はずっと痛いの。
うん、
でも、やっぱりそれは村の起きて、
うん、
代々そんな風にみんなやってきたことだから、やらなくてはいけない。
うんうんうん、
で、おりんとしては、年が明けてから奈良山参りに行こうと、
うん、
そういう予定でいたんですよ。
うん、
だけれども、この達平の息子である、松やんっていうのがいるんですけれども。
要は、おりんの孫ね。
そうですね。
うん、
おりんの孫がいるんですけれども、こいつが、まあ、16、17歳なんですかね、
うんうん、
男の子で
少年ね、
うん、少年なんですけども、この子が、うん、まあ、ちょっとこいつは自分勝手なやつなんですけれども、やんちゃ坊主なんですけども、
うん、
もう早々に嫁をもらって、
うん、
俺この子と結婚する、夫婦になる、
うんうん、まあ、その当時だからね、
うん、まあ、
うん、
あり得る話ですよね、
うん、
ね、で、まあ、嫁にもらうわけですよ、
うん、
その村の中でね、
うん、
女の子をもらって一緒に暮らすんだけれども、
うん、
しばらくするとなんか子供ができたらしいと。
ほう。
うん。松やんにね。
うん。
そうするとおりんにとっては、
うん。
ひ孫。
かわいいだろう。
だが、
うん。
ひ孫を見るっていうことは、
うん。
これまた村の中では、
うん。
後ろ指さされるんですよ。
いや
ー、なぜかというと、
うん、
要は、もう70になると、死ななくてはいけないっていう世界でしょ、ここでは。
うん。
奈良山参り、湯捨山に行って、
うん。
捨てられる。っていうことは、ひ孫まで見るっていうことは、その息子とその孫っていうのが、随分早く嫁をもらって、
うん、
随分早く子供を産んでるってことなんですよ。
うん。
うん。つまり、どういうことかっていうと、それってなんか性欲が強いとか、
うん、
淫乱であると。
あ、
早く子供を作っちゃってるってよ、
うん、
みんな息子も孫も息子も孫も、
うん、
だからひ孫が見れるんだ、こいつらの家は代々淫乱だと、性欲まみれだと、
なんか言いたいだけなんか昔のさ、なんかそういう閉鎖的な村ってそういうところであるよね、
うん、まああるんでしょうね、
うん、
まあ、だからそういうことが分かってしまってね、うん、そういうことが分かってしまったから、やっぱおりんとしては
うん、
その出産の予定を考えると、年が明けた時に、
うん、
慣山前に行くんでは、
うん、
下手したら、ひ孫を見てしまうと。
なるほどね。
うん。そうなるとまたやっぱり、この一家にとっては、まあ、
うん、
まあ、悪評というか。
まあ、良くないんだね。
うん。そう思って、おりんはもう今年中に行くって、もうすぐ行くってなるんですよね。
うん。
うん。それがもう達平にはもうたまらなく悲しくて。
うん。
息子である達平がね、
うん、
だけどもやっぱりおりんはそんだけこの家のことを考えてるわけですよね、自分というよりも、
うんうん、
母としておばあちゃんとして、
うん
うん、そしてまあ渋々なんですけども達平っていうのはやっぱりその奈良山参り早まってしまった奈良山参り に行くわけですよ、おりんを背中に担いでというか、
うん、背負ってね、
うん、背負って、
うん
うん、その道中っていうのがすごくこうひどいもんでね。
うん。
うん。だんだんその、うばすて本当に捨てられてる中心部分みたいなのに近づくにつれて死体がこう、ちらほらと。
あ、ほんと？
うん。見えてきたりね。白骨化したものとか、
うん、
まだそんなに立ってないものとか、カラスがいっぱいいたりとか、
うん、うん。
こんなところに自分の母親を置いていくんだと。
うん
うん、そう思いながらも、で、これ、奈良山参りっていうのもまたちょっと厳しいルールがあって、
うん。
うん。そうやって、おりんを、自分の母親あるいは父親を、担いで、 そのバスティ山に、奈良山にこう、登っていくときは、絶対口を聞いてはいけない。うん、二人とも。会話をしてはいけない。うん。うんまあ、なんでこういうルールがあるのかわかんないけども、
うん、
口を聞いてはいけない。そして、置いてきたときに、
うん、
捨てたら戻りますよね。
うん。
その時に絶対に振り向いてはいけない。
うん。
うん、そういうふうなルールがあって、
うん。
二人はこう、口を聞かないんだけども、なんかこう、仕草でなんか、ちょっとしたね、合図を取りながら、登っていって。うん、でね、まあ、いざそこに着くわけですよ。着くわけですよ。
うん。
うん、で、おりんを置くと、
うん。
もうそこで口も何も聞けないわけだから、じっとこう、目を見つめるとか、
うん、
ちょっとまた手でこう、合図するとか、してたんですね。
うん、
で、もう、達平はもう、悲しくてしょうがないけれども、
うん。
おりんに背を向けて、おりんがこう、行け行けってやるんですよね。
うん。
うん。で、達平は背を向けて下っていくんですけれども、
うん。
途中で雪が降ってくるんですよ。
寒い。
うん。でもね、
うん。
雪が降るっていうのはいいことなの。
どうして？
なんか凍死する、
うん、
っていうことはさほど苦しまずに死ぬっていう、
そうなの？
うん、どちらかというとそうなんらしいよ。
うん、
うん、何もこう寒さに震えて死なないで餓死していくとかね、
うん、
衰弱死していくようだったら、
うん、
凍えて死んだ方が楽なんらしいよ。まあこの話だからわかんないけど、まあこの中ではすごくいいことはされてるのね。
うん、
雪が降るっていうことは、
うん、
うん、で話の中でこのまだおりんが奈良山に行く前に達平とおりんの会話で、おりんはね、私が奈良山参りするときはきっと雪が降るぞみたいなね、
うん、
ことをこう豪語してたわけですよ、おりんは。
あ、元気なおばあちゃんだから。
うん、そう、
うん、
きっと雪が降るぞってね。
うん、
そしたら達平が戻った瞬間雪が降った、実際本当に、
うんうん、
そしたらその会話を思い出すわけですよ、達平が、
うん、
あ、おっかさんそういえば雪降るって言ってたなって、
うん、
本当になったってね、それにちょっとこう達平は感動しちゃうわけ、
うんうんうん、
でもう雪が降った、お母さんが言ってた通りに雪が降ったよっていうことをね、
うん、
もう伝えたくてしょうがなくなるんだよ、お母さんとその話がしたくてしょうがなくなるの、
うん、
気持ちとしてね、
うん、
うん、でも口を聞いちゃいけないっていうのがあるし、振り向いてはいけない、引き返してはいけないっていうルールがあるでしょ。
ある。
うん、だけどももう雪が降ってお母さんが言った通りになった、お母さんこの話したいとなるわけですよ、お母さんにこれを伝えたいと、うん、二人でこの感動を分かち合いたいと、
うん、
でも達平はもうそんなこと考える余裕もなくバーッともう戻っちゃうの、お母さんのところに、
うん、
するとお母さんはもうすごいコンコンって雪が降ってるもんだから、
うん、
そこにいるわけですけれども、もう雪まみれになってこうちょっとこう震えながらも手を合わせて念仏を唱えてる、静かに、
うん、
そしたらもう達平がね、おっか雪が降ったよってこう言うんですよ、言ってしまうわけですよ、
うん
うん、するとおっかは、まあ、達平をじっと見て、何やってんだお前は、行け行けってこうまた、
うん、
本当に降ったなーとかって達平は言うんですよね、おっかに、
うん、
涙ながらにルールを破ってまで、
うん、
うん、それでも達平はバーッとこうまた走って村に戻るんですけれども、
ほん
とこのシーンがね、まあ、小説なんですけれども、これは文章で書かれてることなんですけれどもね、
うん、
このシーンってすごく感動的、
本当に、
うん、うん、最近また読み返したんだけれどもね、
うん、
前に読んだ時はさほどふーんって感じだったんですよ、
うん、
だけどなんか今になって読むとね、あんまり小説読んでうるっとくることはないんだけれども、
うん、
このシーンはね、読んでてね、ちょっとうるっときたね、うん、今回読んだら。
あ、そうなの、
なんかいても立ってもいられない。なんか雪が降ってきた。お母さんが雪降るって言ってた。本当になった。これをお母に伝えたいっていうこの気持ち。
うん。
うん。でも、ルールなんてどうでもいいやって感じでバーってまた戻って、おっか雪が降ってきたよ、本当に雪が降ってきたよってこう、伝えてしまうその達平の思い。
うん。
うん、そして、あくまでも、その、達平はルールを破っちゃうんだけども、
うん、
あくまでもおりんはやっぱりルールを、破らないんですよね。
うん。
うん。何かこう、多分それは何か一家に災いが降りかかってはいけないと思ってるんですよね。
うん。
おりんとしては。
なるほど、ね。
そこまでやっぱり最後まで考えるわけですよ、うん。最後まできっと家族のことを思ってるわけですよ。
うん。
うん、そういうまあおりんの本当に母としての愛に満ちた話なんですよね、奈良山武士公っていうのは。
なるほどね。
と、うん、いうことで今日はこんな小説を、
うん、
まあ、ちょっと紹介したんですけれども、いかがでしょうか。
あ、そのおりんっていう人がそのだいぶ強いというか、
うん、そうですね、
そういう印象を受けたね。
うん
うん、
非常にねしっかりしてるっていうか、
うん、うん、まあ、家族思いとかね、
うん、
なるほど、まあ、そういうお母さんだったからこそ達平もね、
そういうことですよね、
心苦しかったんだよね、うん、きっとね、うん、
そう、やっぱりこれは親の愛っていうものが先行していて、
うん、
それに子供の愛っていうのがくっついてきてる、親を思う子供の愛、
うん
うん、僕はあの思うんですけれども、
うん、
よくこう何ですか、母の日だからっつって小学校とか、うん、まあ、うちの娘の保育園でもこの前お母さんありがとうって書かれた、なんかちょっとした何ですかね、うん、なんだかよくわからないもの
なんか工作みたいなやつ、
うん、そうそうそうそうそうそう、うんうん、そういうのを持って
きた、ダメでしょ、
そういうものを持ってきたんですけども、うん、僕としてはね、やっぱり子供っていうのは基本的に親に感謝する必要はないと思うんですよ。
なるほど。
うん、親はやっぱり子供を産み落とした、まあ、うん、言ってしまえばね、極端な言い方をすると親が勝手に子供を産んでるんですよね、
うん、
よく俺子供がね、私を産んでくれてありがとうとか言う人がいるんだけれども、
うん、
僕はそれは違うと思うんだよね。
あ、でも私もなんていうか、あのそう思う実は、
うん、
まあ、ここは兄弟だから育った環境がすごく似てるっていうか一緒の環境だったから、
うんうん、
そう思うのかもしれないけど、
それは親がね生まれてきてくれて、うん、子供に対して生まれてきてくれてありがとうっていうんだったら分かるんですよ、
う
ん、親が産んでるわけだから、親が欲しくて、
そうそうそ
う、親が望んで産んでるわけだからね、
うん
うん、子供は別に望んで生まれてきてるわけじゃないんですよ変な言い方をすると、
まあそうなんだよね、
うん、だから子供っていうのは勝手にこの苦しい世の中に生まれてくるわけですよそうですよね、
そのね、うん、うん、
だから産んでくれてありがとうなんて僕は口が裂けても言わないですよ、
うん、
はっきり言って、
まあ、楽しいこともあるけどね、
あるけれどもね、
うん、うん、
で僕は娘に対してもやっぱりお父さんありがとうなんて思ってくれたら嬉しいよ、それはね、確かに、
うん、
うん、でも思う必要はない、
望まないということでしょ、
うん、
うん、
思ってくれたら嬉しいけれども決してそれは思う必要のないことであると思いますよね、うん、僕は、
まあそうだよね、
うん、だからよくさ、うん、親孝行とかって言うけれども、
うん、
親孝行なんてことはする必要がない、
うーん、
うん、はっきり言って、
まあしたい人がすればいいんじゃない
ですか、そうそうそうそう、別に他の人が強要することでもないし、した方がいいとかって進めたら進めたらいいのかもしれないけれども、
うん、
まあ基本的に親子、この親のために子供があるわけじゃないから、
そうそうそうそうそうそう、
子供の親っていうのは常に子供のためにあるんですよね、
うん、
うん、親が子供のためにいるんですよ、何歳になろうが、死ぬまで親は子供の親だし、子供のための親なんですよ、
うん、
うん、
でも子供はいろんなものに属していくから、
うん、
あの親のため、そう、親のための子供では決してあってはいけないというか、あることが不自然に思えちゃうかな、
うんうん、そんな風に思うの、だからね、
うん、
親に感謝することは全然悪いことじゃないし、
うん、
いいんだろうけども、
うん、
うん、どうなんですかね。
いや、わかるよ、なんか、うん、というかこれは環境だと思う、本当に、
うん、
私たちがそう思うのは、
まあ我々の親は別にね、そんなひどい親ではなかったですよ、
ひどい親じゃないよ、
うん、ないですけれども、
いい親じゃない、
いい親でもない
はっきり言うけど全然いい親じゃないと思う、
うん、ひどい親でもないけども、いい親でもないし、だから別に感謝もしてない、はっきり言って、
うん、してない、
うん
うん、
ですよ、
うん、
僕としてはね、
何がどうなってああなったのかも全然分かんないけど
うん、だから、
うん、違う家の子供だったら、要はあるじゃん、よその子だったらよかったのって思うけど、本当にたまに思うのが、私がよその子だったら、
うん、
その地元が好きだってずっといたかもしれないけどね、
ああ、なるほど、なる、うん。まあ、どうかね。結局でもね、よその子だったらいいって言ってもね、僕はでも、すごいいい親っていうのは世の中にはいると思うんですよ、たくさん。
うん。
でも、そのよその子、あなたが言うそのよその子の親がね、すごくいい親かどうかはわかんないじゃん。うん、
まあ、それはそうだね。もっといい親の、
うん。
子供だったらってこと、
うん、うん、そうだね。うん、ただ、やっぱりね、そんな風に、子供にそんな風に思われない親でいたい、僕は。
ねえ、それはある、
うん。結論から言うと、今僕は娘がいますけれども、うん、今の僕が思ってるような、風に娘には思ってほしくないですよね。
うん、
だから、ちゃんといい親でありたい、やっぱり。うん。感謝してくれとは言わないけれども、全然思わないけれども、
うん。
うん、
そんな風に思います。なんていうか、反面教師的な要素が多すぎるんだよね、うちの両親は。
そうか。うん、
今思う、まあ、思うと父親はちょっとはちゃめちゃで面白いけどね。親と、親としてじゃなくて人間として面白いけどね。
うん、それはね、でもどこの家でも多分そうだと思う、僕は。大体の家が、本当に立派な親っていうのはね、
うん、
いないとは言わないけども、結構少数だと思うよ。
うん。
うん、大体我々の親と同じぐらいの程度といったら、あれ、あれかもしんないけれども、うん、大体そんなもんなんじゃないかなって思うよ。親ってやっぱりさ、うん、
人間だもんね、親もね。うん、
子供の私、本当だったらね、子供を産んだ瞬間、親っていうのは自分の人生を捨てなくてはいけないと思うんですよ。やっぱりこの、奈良山武士公に書かれてるお輪のようにね、
うん、
これは、この人はもう完全に子供、自分たちの子供たちのために、自分の人生っていうのを捨ててしまった、
うん。
うん。自分の欲望というものを捨ててしまった人なんですよね。
うん。
うん。親っていうのは子供を産んだ瞬間、そうでなくてはいけないんですよ、きっと。子供のため、何よりも子供のため、何歳になってもね、子供が成人しようがどうしようが、第一に子供のため、子供が幸せであれば良いと。私は不幸せでも子供が幸せであれば良いというふうに思えなくてはいけないんだと思うんですよね、親は。
うん。
うん。でも、そうはならないじゃないですか。実際やっぱり親でも人間だから、子供を育てながらも、まあある程度育てればいいやと。ある程度ちゃんとしてればいいやと。
うん、
自分でもやりたいことやりたいし。
うん。
うん、そうなるでしょ？うん、
そうね。
だからそれは別に否定しませんけども、僕もそうなるだろうし、きっと。なんだかんだ言ってそういう風になるだろうしね。
うん。
うん。だからそこは否定しないけども、だから世の中の大体の親っていうのは、そこまでこう命かけて、まで自分たちの子供のことを、自分の人生捨ててまでって思ってるのはどうかなって、どこまでそう思ってる人がいるのかなっていうのは疑問にあるよね。
うん。
うん、
まあ人間だから ね、
うん、
そうですね、親もさ同じ弱い人間じゃん。
そうです、
うん、だから、うん、いい悪いとかってまあ言うけど、
うん、
しょうがない、
うん、しょうがない、別に悪くはない、うんうん、我々の親は悪くない別に良、
うん、
くもないし悪くもない、うん、
ただ良くないと、
うん、ただ良くはないと
良くはない、
うん、大体みんなそうだ、そんなもんだと、大体の親は多分そんなもんですよ、うん、うん、で、ちょっといいですか？
何？
奈良山武士公ってこれ映画にもなってます。
そのようだね。
うん。1958年に一度映画化されて、うん、その後、また1986年に再び映画化されました。僕これね、緒方健っていう俳優さんが1986年、割と新しい方の奈良山武士公の主人公、達平の役をやってるんですよ。
うん。
で、緒方健さんって何年か前に亡くなったんですよね。
うん。
知ってますか？
うん、
うん、知らない、うん、でこの何年か前、3、4年前かな、
うん、
緒方健さんが亡くなった時に、僕は僕の嫁さんが、
うん、
緒方健の映画が見たいとかって言い出してね、
うん、あ、緒方健さん、あ、わかります、うん、はい、
で奈良山武士公っていう有名な映画があるから、
うん、
見ようぜみたいな感じで、
うん、
レンタルビデオ屋から借りてきて二人で見たんですよ、
うん、
この奈良山武士公の映画を、
うん、
でこれね、映画と小説ってね、まあ、同じなんですよ、話的には、
うん。
小説に書かれてることってね、大体こう、ほとんどのものが映画として忠実に再現されてるんだけども、
うん、
映画の方はね、すごくこう話がね、重い。すごく重い。うん、どちらかというと、その村の飲酒、
うん、
さっき言ったようなね、風評とか、
うん、
あそこがすごく、残酷っていうかね、グロテスクに描かれてる、
うん。
この小説の方はね、僕が 今なんだかんだ言ったけれども、うん、割とその飲酒のとかの部分、風習ですかね、風習とかの風評とかの部分については、
うん、
割と軽くしか触れてないんですよ。あくまでも、うんうんうん、やっぱりお凛と達平の親子愛っていう、お凛がどれほど達平一家のことを、そのお凛の一家のことを思ってるかっていう、そういう部分を主に描かれてるんですけれども、
うん、
映画の方もまあそうなんですけれども、
うん、
もう小説に描かれてないようなものが映画では描かれてるんですよ。
うんうん、その印象に監督がスポットを当てて、こう、
うん、
なんていうの、これ、うん、こういうのダメだよねっていうのを伝えたかったんじゃないの？
いや、ダメだよねっていうかね、やっぱありのままの人の姿みたいなのを伝えたかったんだと思う。
あ、本当。
うん。すごく残酷だしね。本当こう、うん、閉塞的な村の中で、
うん、
それこそそのただ起きてルールに従って、
うん、
うん、生きてる人間たちっていうのが描かれてるね。
本当。なんか、
うん、で、
うん、
うん、いい映画なんですよすごく。
うん。
でもね、小説はやっぱ。どちらかというとハートが温まるような、心が温まるような感じなんだけども、
うん、
映画は本当なんかこう重くなる衝撃的な
んだ。ああ、まあそういうこともあるだろうね、
うん、うん、衝撃的なんですよすごく。なんかすげえもの見ちゃったなっていう感じ、ね、
ところでさ、
うん、
まあ閉塞的な村の話といえばさ、
うん、
怪談師女系、
ああ、
佐藤
やすし、なんだでしたっけ、
大使だっけ、
大使やすし
の、うん、小説、お兄ちゃん読んだ？
読んでない。あるけど。
これ今度やってよ。
読んで？
うん。あれさ、違うの？聞いて。
うん。
私が大学にいた頃に、
うん、ロケやったんでしょ？
そう。そうそう。その怪談師女系の映画、
うんうん、
を撮るって、いう話があって、
うん、
で私その時に4年生だったから、エキストラ出れなかったんだけど、
うん、
その映画関係者の人が私に電話かけてきて、
うんうんうん、
エキストラ二人用意してって、
うん、
うん、言われて、なんとね、私たちのいとこが出てるらしいわよ。
マジか。
うん、
だってわかんないぐらいでしょ、きっと出てるっつったって。
ん？いやでも、
うん、
でも見たいじゃない。
見たいけど、見てわかるぐらいちゃんと映ってんのかね。
それも見てみないとわかんないから、解体図書券も。
映画を見ろってこと？
映画も見てほしいし、あと私も見るけど、そう、小説も読んで、
う
ん。
そうだね、そういえば佐藤、その、やすしだか大使だか、もうその読み方すらわかんないんだけれども、その人の作品集っていうのが一冊あってね、分厚いやつで。多分3000か4000円くらいする本で。
高いね。
うん、分厚いやつがあるんだけど、読んでないんだよね、これね。
これ今度じゃあ、まあ、別に来週とかじゃなくてもいいから、
わかりました。おいおいね。
うん、せっかく、うん、私たちのいいとこがもしかしたら映画にね、出てるかもしれない。
まあ、映画も見ろってことね。
うん、まあ私も見るけどね。
わ、
うん、
かりました。
今思い出した、もう、ちょっと結構前の話だけど。
うん、そうだね。
はい、ということで、お兄ちゃん、
今日は。はい、今日は、奈良山節子、深沢、うん、七郎さんの。この人、この奈良山節子っていう小説がね、新人賞じゃないや。まあ新人賞を取ってるんですけれども、デビュー作なんですよね。うん、で、
この奈良山。結構、40何歳
で、
うん、
処女作っていうんですかね、デビューした人ですよね。
うん
うん、で、この奈良山。うん、奈良山節考でデビューしたんですけれども、
うん、
中央公論新人賞っていうのを受賞して、その時の審査員に、三島大先生、三島由紀夫大文豪がいるわけですよ。
うん、じゃあ話長い。もう何分経ってると思ってんの
?38分、
うん
うん。
まとめてください。
はい。その大、はい、三島由紀夫がすごく絶賛したっていう小説です。
そうですか。奈良山節考。
はい。映画も合わせてご覧になってください。
はい。はい、じゃあお兄ちゃんありがとうございます。
はい、長い。
はい。長いよほら。
いいよ、あとだって、あと1時間行かなきゃいいんだから。うん。あと20分もあるんだよ、あなた。喋りますよ。20分どうぞ、ゆっくり喋ってください。
いいね、うん。はい。じゃあね、お兄ちゃんありがとう。
はい。
はい。ということでね、はい、今日は、久しぶりにね、喋り場のコーナーをやろうかと思います。
はい。
はい。で、ちょっと気になったことがあったので、私が今日はやるね。
うんうん、やってください。
うん。今日は、珍しい名字について。
ほう。
うん。
うん。
ね、私たち、まぁ、ちょっと本名は伏せるけども。
うん。珍しくない名字ですか？
超珍しくない名字の。
ね、
今お兄ちゃん、お婿さんだから名字違うけど。
どちらかというと、ちょっとランクアップした感じですよね、
そう、ランクアップしてる。う
ん、いくらか珍しくなってきた。
いくらかね。そう。うん、 ね、私は今でもね、
うん、全然珍しくない
日本にはびこってるもうバッコしてるから、ね、
そうですね、うん、そ
う、相手、うん、ね、ということなんだけど、すごいね、最近ちょっと注目してんの、名字に。
どうして？
いや、なんか面白いなと思って、あの、仕事とかでもさ、
うん、
なんか面白い名前のお客さんとか、
あー、そっかそっか、
多かったりとか、
うん、
すごいね、注目してるの、
うん、
で、あの、まあ最近の話では全然ないんだけど、
うん、
あの、前の会社でね、
うん、
面白い名字の方がいたので、
うん、
ちょっと、もう勝手に独断と偏見で紹介しちゃおうかなと思って。
どうぞ、はい。
うん。まず、面白かったのが、あいものくん。
あいものくん？
あいものくん。
どういう字を書いてあいものくん？
40ものって書くの。
40もの？漢字の4に。
漢数字の4に、
うん、
十字路の10に、
うん、
もの。
牛
に、そう、ブツブツ、物体のブツ。
それで、あいものって読むの？
あいものって読むの？
そういう人が東京にいるの？
うん。出身も東京だった気がする。でもなんかお父さんが違うとこだって。
結構地方に行くとね、いろんな名字があるみたいだよね。うん、そこ特有みたいなのがあるよね。
うん。
うん、
あとね、あの、先輩で、
うん、
あの、中野渡さんっていう人もいた。
中野渡さん、
かっこよくない？中野。
かっこいいね。なんか中、ね、中富の鎌足りみたいでいいね。
そうそうそう、そう、いいよね。今は昔、中富の鎌足りというものみたいな。
それちょっと違うけどいい。
違うの。ごめん、
はい。
あの、私ね、中野渡先輩については。
え、それはどういう字を書くの？中野。
普通に中野はね、中野区の中野。真ん中の中に、のっぱらの
に。のっぱらのに、渡り、徹夜の渡り。
渡り、徹夜、そうそうそうそう。
おー、
ここに。3文字で中野渡りって読むんだけど、うん、
ここ
あの、最初に会った時に、
うん、
あの、俺中野渡りだよって、自己紹介してもらったんだけど、
うん、
あの、中野渡りさんですねって、
うん、
中野が名字で渡りが名前かなって。
まあ、そう、うん、そう思うこともあるかもしれない。うん。
なんかしたら、その先輩が、やっぱそこで切っちゃうよね、みたいな。
うん、
中野渡りで、一本だから、みたいな。
わあ、でもそれ下の名前が聞きたい。
ダメ、これは、ダメだよ、本名になっちゃう。
だってなんか中野渡りってその下の名前重要じゃない結構。そこまで聞きたくない？聞きたいでしょ、そこまで。
ダメだよ、それはダメだよ。そう、中野渡り。
あ、じゃあ。
うん、すごくいい先輩でね、うん、バンド、ロコビリーバンドを一緒に組んでた先輩。
なるほど、いいですね。
ね、もしラジオを聞いてたらね。
うん。いいね、中野渡り。
中野あたり先輩。すごい私が懐いてる先輩だよ。たまに今でも電話したりする。
うん、
うん、
そして
その、でも中野あたり先輩は、
うん、
その地元、
うん、
にやっぱり多いんだって。中野、
あ、なるほど、
中野あたり一族が、
うんうんうん。結構固まってんだよね。あの、珍しい名字ってなんか。
そうか。そう、いらっしゃるようだよ、ま。
結局その地方では全然珍しくなかったりするしね。
うん。
うん。
そうそう。なんかお兄ちゃん他に珍しい名字とか知ってる？
僕はね、
うん、
あのパッと思いついたのは、
うん、
昔あのよくチャットをやってた時、チャットをやってた時に、
あ、うん、
ね、あの文章を打つ時に、あのキャンキャンってこう犬の鳴き声みたいな感じでキャンキャンってこうなんかの表紙に打ったんですよ。
かわいいね。
打ったんですよ。そしてなんかの、なんかこう変換ボタンを押して、まあ、カタカナでキャンキャンって打ちたかったんだけれども、変換した時に、キャンっていうのがそのまま変換されちゃったのよね、漢字に。
どうなんのそれ。
あの、喜ぶに、き、屋敷、屋敷の屋。
あ、屋根の屋根。
屋上の多く、うん、うん。に、確かあの、武士の武。うん、
キャムキャム
キャムキャム。
うん。キヤムキヤム
変換できた？
いや、してないよ。
してよ。僕が間違ってたらどうすんの？
なんでよ。ちょっと待ってね。キヤムキヤム。
いや、キャン、キャンってやるとね、
キャンキャン多分、
キャンってやって変換すると、出るよ、ほら、やっぱり。
出ないよ、それ。お兄ちゃんのパソコンがおかしい、
うん。出る。で、このキャンって名字なんだよ。
うっそ！
喜ぶに、あの、屋敷の屋？
あ、出た。あ、出たった。
に、
うん、うん。
武士の武ですよね。
え、出たよ。
で、これ、キャンっていう名字なのよ。で、僕は、なんだこれだと思ったのね、変換されたから。
うん。
しかも、一発変換されてるから。
一発変換された。
うん。で、なんだこれって調べたら、それは名字で。
お母さんごめんなさい。
うん。キャンっていう名字で、沖縄かな？ 確か。
ね、うん。
うん。沖縄に結構いる人、いる名字なんらしいんですよね。
うん。あ、セクシー女優さんでキャンさんという方がいるみたいよ。
キャンっていう、セクシー女優でキャンっているの？
あ、可愛らしいのでは。あ、結構ちょっと待って、際どいから、今度やってる。うん。はい。
どうですか？そういうのはありましたね、うん、昔。うん。
今ありました。
うん。キャン。
ああ、そうなんだ。
まあこれは、でも、それは結構有名な名字だと思うよ、やっぱり。そういう風に、セクシー女優がいるぐらいだから。
そうかもね。あ、うん、ごめんなさい、全国のキャンさん。
うん。
キャム、キャムと書いて、うん、キャンさんね。
まさかね、キャンっていう名字があるとは思わなかったよね。
うん。かっこいいね。うん。あとね、聞いて。
何ですか？
すごい面白いね、名字があって、他に、
うんうん。
まあ面白いっていうか、そんなに珍しいっていう感じはしないんだけど、
うん、
まあ、知り合いにね、
うん、
千本松くんと、あ、うん、間違えた、千本木くんと、
千本木。
千本木くんと、
うん、
三本松さんっていう人が。
何その人、その二人は知り合いなの？
そう、前の会社でいたの、その相物くんと同じ会社に。
そこ随分変な名字が集ってるね。
もっとすごい方もいたわ。またそれは後で紹介する。
東京ってそんなところなの？
うん。千本木くんと三本松さんがいてね、三本松さんの方が先輩なのよね。
あ、どっちかというと千本木くんの方が先輩っぽいけどね。
そう、先輩っぽいよね。なんかもう、うん、
かなり先輩っぽいよね。
先輩っぽい、
うん、
でね、こう面白かった、いつもいじられてて、何せよね、997本差。
あ、そうですね、
千本と三本だから。
うん、
うん、この差は大きいなといつも思いながらね。
大きいね、うん、もう名前からしても格差が出来上がってますよね。
ね、千本松と、あ、千本木くんと三本松さん。
でも僕は三本松っていう名字のその響きが好きだな、どっちかっていうと。千本木よりも
渋いよね、
三本松さん、うん、
三本松さん渋いと思う。
下の名前が気になりますけども。
うん、これは、はい、なんか普通のお名前だよ。
うん、
普通の男の人の名前。
なんかそういう変わった名字を出されると下の名前が気になっちゃうね、どうしても。
千本木くんもね、普通の名前。
あ、そう。
うん、
うん、
そうそうだね。でも何、あだ名、
うん、
あだ名がちょっと可愛かった。千本木くんはね、ポンちゃんポンちゃんって。
一応三本松くんもポンちゃんじゃないの？
うん、三本松さんもポンちゃんでもいいんだけど、
うん、
でも三本三本って呼ばれてた、
うん、そうそうですか。
三本とか三ちゃんとか。千本木くんも千ちゃんだったね。千ちゃんとか、ポンギ、うん、ポンギって呼ばれてた。
ああ、ポンギ、いいね、う
ん。でも、昔、高校の時なんて呼ばれてたのって聞いたら、六本木、六本木ってバカにされてました、みたいなこと言ってました。
どっちが？
千本木くん。
千本木くんの方が？
うん。三本松さんはさ、松だからさ、六本木にはならないでしょ。
うん、うん、そうだね。なんかややこしくなってきたね。はい、次。
あと誰だっけ？入りまじりさんもいた。
入りまじり？
うん、
入りまじりさんというのは入るに混じる。
そうで、入りまじりさん、
入校と書いて。
いや、そう、
なんかいやらしい、いやらしいですね、なんかね。
何言ってんの。入りまじりさん、彼はね、とても頭、
あ、彼ですか。
あ、違う、彼じゃない、うん、彼は普通に男性賞としての彼。
うん、いや、うん、いや、そう、うん、いいですよ。はい。
あ、彼氏とかじゃ全然ない、うん、女性じゃないよ。
わかりますよ、なんか入りまじり、うん、まあ、はい、
バカじゃない。あ、そういうことね、ごめん。女性かな。
なんか女性を連想してしまいました。勝手に。そうですね。はい。
そう、女性じゃないのか、うん、男の人、うん、ま。私が言ったのは全部男の人なの。
はい。
うん。まあね、いろいろ周りにもね、面白いから
。何？あなたのそういう知り合い系が多いってこと？すべて。
そう、知り合いで珍しい、まあ、名字の方もいるよね。
うん。すごいね。
うん。あとね、ちょっと独自で調べたんだけど、
うん、
珍しい名字をちょっとインターネットで調べたので紹介します。
はい、なんか気になったのありましたか？
うん、まずダントツで珍しいとされているのが、うん、されていたのが、うん、キララさん。
キララ、どういう、
キララさん、ね、雲に母。
お
ー、ほ
ほほほほほほほ、
キララさんだって。
うんうんうんうん、
可愛らしいね。
へー、 いいね。
いや、私、キララだったらよかった。
女の子だったら最高だね、名字が、ね。キララだったら。呼びに行きたくないね。
うん、そうだろうね。
うん。
婿にしちゃおうと。よく
ない
。何？お婿にしちゃおう
と。あ、お婿。何でもないです。
何？何？何？何？何？キララさん、いいね。
うんこにしちゃおうって聞こえ
た。ひどいね。ごめんね。滑舌が悪くて。
はい、すいません。はい。
うん、
で、
うん、この方はね、北海道にいる。
それはすごく、なんていうのか、なんていうかね、少数なの？そのキララっていう名字は。
うん。
うん。
あとね、東京さんもいるみたい。
あ、それ聞いたことあるかな、なんか。
大阪にいるみたいよ、しかも、東京さん。
ああ、そう、あれはバカにされるね。バカにされるっていうか。
なんかちょっと
こう、なんか、うん、
アイデンティティがね、あの、あやふやになっちゃいそう。
何もしてないのに人に恨まれそうだね、大阪では。
うん。
うん。
タイガースファンとかにね、こう、やんやん言われそうだね、うん。
そうだね、はい。
でも、1世帯しかないらしいよ。まあ、ネット情報だから、
うん、
ちょっと、信用できないけど、
うん、
まあでもね、東京さん、頑張れば増えるよね、でもね。
何年後、何十年後、何百年後ですか？
子孫を反映させれば。東京さんが頑張れば、
うん。
うん。頑張ってください。
どうかしたらもう、ついえてしまうと。耐えてしまうと。
耐えてしまうかもしれない。うん、この東京さんが女性だったら、ちょっとね。
ああ、え、上手、うん、まあはい。
女兄弟しかいないとかね、
うん。うん。はい。
あとはね、ちょっとこれは素敵だと思うんだけど、
うん、
ペンギンさん。
え？
これ沖縄に一世帯らしい。
ペンギンさん。
でもこれはね、帰化名字なんだって。
帰化名字？ああ。
ラピス・ルイのルイみたいな感じ？
なるほど、なるほど。
でね。で、漢字としては、周辺の辺。
ああ、はい。
辺。に、うん、あの、銀色の銀。
おー、なるほどね。あ、手字だね、うん、思いっきりなんか。
あ、そうでしょ、帰化名字だから。うん。うん、まあでもちょっと良くない？
うん。
ペンギンなっちゃん。
ペンギンなっちゃん。はい。
どう思いますか？
どうも思いません。
あ、そう。うん。まあそんな感じでね、うん、あの、特に伝えたいことがあったわけじゃないんだけど、
うん。
うん。名字について、今日はちょっと紹介してみました。
いいね。いいですね。何でしたっけ、あの、もうなんか三本松とかが千本木とかって言われたら最初の方のが忘れちゃったよ。何でしたっけ？
あ、あんぽくん。
なんとか渡り。
あ、中野渡り。
中野渡り。
中野渡り先輩。
いいですね。
うん。
うん、珍しくはないんだろうけども。
そう、あのね、中野渡り先輩はね、うん、あの、中野渡り先輩って呼ばれないで、みんなから渡りさん、渡りさんって呼ばれててね。
うん。
うん、すごく優しい先輩ね。
なんかでも僕が女の子だったら、中野渡りさんって最後まで言っちゃうね。最後って全部言っちゃいたくなるな。仮に僕が中野渡りさんを、
いや、そんなキャラじゃないよ。
中野渡りさんに焦がれてる女の子、恋焦がれてる女の子だったら、もうずっと中野渡りさん。最後まで言いたいですね。最初から最後まで。
なんかでもそんなキャラじゃないんだよね。中野渡り先輩は。はい、渡りさんは、は
い。すいません。
あの、こう、もっとフレンドリーでファニーな感じ。
うん、でもなんかいい。本当中野渡りっていうね、いいですね。五感っていうか。
ね、凛々しいよね。
うん。
中野渡り。
かっこいい。
うん。まあね。あとね、ごめん。ケンヨシちゃんもいた。
ん？
ケンヨシちゃん。
ケンヨシ。
ケンヨシちゃん。これ漢字がかっこいいの。
何ですか？
剣。剣に、うん、剣の剣に、
うん、
あの、吉。
ほう。
吉野家の吉とも言うけど。
なるほど。
ケン吉。
なんか漫画のキャラクターみたいなの。
そうそうそうそう。で、彼女は私の隣の部屋に住んでた後輩なんだけど、
いつもなんかこう、木刀を肩にこう。
あ、そうそう、剣客少女みたいな感じよね。うん、
髪をポニーテールにして。
あ、いいね、いいね。
うん。
うん、
いいですね。
彼女はね、とても利発な子でね、あの、
うん、
名前がね、
うん、
あの、ちょっと言えないんだけど、
うん、
名前の漢字も、普通の女の子の名前なんだけど、その漢字も素敵なの。女優さんみたいな。
言えないなら言うなよ、気になるだろ、そこ。
言わねえよ。まあ、でももしこのラジオを聞いてたらね、
うん、
はい、紹介したよということです。
なんでもう名前もセットでやってくださいよ、もうそうなったら。
ダメだよ。
なんで言ったのだろう。
何いいじゃん。でもそんな女の子だからって食いつかないでくださいよ。
でもケンヨシ、女の子でケンヨシっていいね。
うん、すごくいい子だ
よ。 男より女の方がいいね、そのケンヨシっていうのは。
うんね、
うん、かっこいいね。
発想な名前でしょ、うん、
なるほど、いいですね。
そんな感じで、はい、まあ、いろんな名字があるけどね、結構イメージを左右するね。
そうだね、うん、イメージが湧くね、すごくこう名字だけで。
よかった、私普通の名字で。
入り混じりって。
入り混じりってかっこいいね。
入り混じり。中野あたり。
中野あたり先輩。剣吉ちゃん。
剣吉ちゃん。千本木。
千本
松。うん、
三本松さんいいね。
三本松もいいね。言葉の感じがいいね。うん。わかりました。
はい、そんな感じでね、はい、今日はね、まあ、特に何でもないんだけどね、楽しんでいただけましたでしょうか。うん、
はい、うん、面白かったね。入り混じりって何。
あんまり、まあ、そうだね、
うん、
うん、かっこいいでしょ、
うん、いいですね、
そんな感じで、
はい、まあ、
終わろっか。
突然、うん、そうですね、はい、今日のじゃあね、今日は母の日ということで、うん、まあ、母の日にちなんだ小説、まあ、ちなんでないけどね、奈良山節考という、
うん、
深澤七郎さんの小説でしたね、
うん、
はい、これは本当ね、いい小説ですよ、
本当、
うん、映画もいいですけれども、どちらかというと小説は美しい話ですね、うん、映画はちょっとグロテスクですけども、どちらもまあ両傑作というか、
うん
うん、いいと思いますよ、どっちも見てみればいいです。はい、ということで、はい、あなた何か言い残したことありますか。
いや、もう私は天気が良かったから今日はご機嫌で終わりたい。
明日は暖かかったらいいな
ね、
うん、
ぬくぬく暮らしたい、
暮らしたい、
寒いのは嫌、
寒いのは嫌、うん、
うん、
ということで、ね、皆さん、
じゃあもう夜も来てしたので、
そうですね、体調に気をつけてください。
あ、そうですね、
うん、まあ寒かったり暑かったりしますんでね、5月って、
うん、本当だよ、
うん、気をつけてね、
うん、
あと、お母さんのことを大切にしろとは言いません。はい、じゃあ。
はい。夜も更けてきたし、終わって私たちも休みましょう。
はい、では、また来週よろしくお願いします。今日も聞いてくれてありがとうございました。それでは皆さん、良い読書を。
バイバーイ。